サンセットモームという作家が、新しい考えとは新しい感動から生まれる、それは資料によってではなく情熱によって得られるものだと言いました。新しい考えは新しい感動から生まれる、確かにそうかもしれません。聖書にはいくつかのキーワードがあります。その一つがこの新しいという言葉です。聖書は私たちに新しい世界へと足を踏み入れるようにと教えています。そこは驚きと感動の連続であり、喜びと希望に満ちた世界です。なぜならそこは神の領域、神の世界だからです。私たちは感動を持って今まで聞いたこともなかったような天国の新しい教えを受け、日々新たに作り変えられながら、まだ見ぬ神様の新しい祝福に満ちた世界に向かって今こうして旅をしているのです。一体神様はどんな新しい世界へと私たちを導こうとしておられるのか、それを少し今日探っていきたいと思っております。たくさんの聖書の言葉を引用しますので、週報の裏にその一部、全部をちょっと書ききれなかったので一部なのですけれども印刷しています。よろしければこちらも目を通しながら進んでいきたいと思います。でまず第一番目に、聖書は私たちを新しい教えに生きるようにと導きます。この新しい教えは古いままの価値観や考えに捉えられていては理解できない世界です。そこでキリストは次のように言われました。誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋も無駄になる。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである。そうすれば両方とも長持ちがするであろう。新しいブドウ酒とはイエス様が人々に教えようとされた新しい教えのことです。今まで誰も聞いたことがなかったような新しい教えをイエス様は人々に教えようとなされました。しかしこれを理解するためには、古い皮袋、すなわち古い価値観や考えに捉えられたままではダメだよと、新しい皮袋、すなわち新しい人に生まれ変わってイエス様が語る教えに耳を傾けなさい。そうしたら目が開かれて真理がよくわかるようになるからと言われたのでありました。聖書の教えとは、今まで培ってきたこの世の教えに何かプラスされるようなものではありません。またこの世の教えの延長線上にあるものでもありません。それは全く新しい教えであり、だから私たち自身も新たにされなければ、その教えを正しく受け止め理解することができないのです。聖書は私たち自身が新しくされることについて、その重要性を繰り返し説いています。ヨハネ3章3節でイエス様はこう言われました。よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。これは有名なイエス様のお言葉ですが、誰でも新しく生まれなければ 神の国を見ることはできないと言われています。新しく生まれるとは、霊的に死んでいた状態から霊的に生きた状態へと移ることです。そして神の国を見るとは、この地上にありながら神様がありありと分かるような感動的な体験です。多くのクリスチャンたちが神の国を見るような経験をしたいと願っていることでしょう。それには新しく生まれ変わって霊的に死んだ状態から生きた状態に変わる必要があるとイエス様は言われたわけです。また聖書は次のようにも語っています。ガラテヤ 6-15、 割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。割礼のあるなしは問題ではなくとは、形式的なこと、外見的なことが問題なのではないという意味ですが、それよりももっと大切なことは、ただ自分が新しく作り変えられることなのだと、ここでもこのように教えているわけです。新しく作り変えられる、新しく生まれるということは、外見的にあるいは形式的にそれができるというものではないということでもあるのでしょう。新しく生まれ変わるというその重要な出来事は霊的な経験だというわけです。では私たちが新しく生まれ変わるにはどうしたらいいのかということになります。新しく生まれ変わるにはどうしたらいいのか、そのことについて聖書はこう教えています。第2コリントの5章17節、第2コリントの5章17節で、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。私たちがイエス・キリストを信じ、イエス様と共にいつもあるならば、誰でも自然に新しくなっていくのだと聖書は教えているのです。滅びゆくしかなかった私という一人の存在は、その時過去のものへと過ぎ去っていきます。古い価値観や考えもどんどん過ぎ去っていきます。そして新しい私だけがそこに残るのです。新しい私がそこに生まれているのです。永遠の命に輝いた私がイエス様と共にそこにいるのです。したがって私たちの関心は、新しく生まれるという神秘的な出来事から次第にキリストご自身へと向けられていきます。心の深みまで新たにされるためには、心の深みまでキリストと共に一つに結び合わされることが重要なのです。これが真のクリスチャンのあるべき姿であり、そのような状態にあるとき、私たちは新しく作り変えられたものとなり、そして新しい葡萄酒、つまり新しい教えを理解できるようになっていくのです。新しい教えに目が開かれると、誰も見たことのないような新しい圧倒的な世界が私たちのために備えられていることを知るようになります。第2ペテロ 3-13節では、私たちは神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいる。また黙示録21章1節では、私はまた新しい天と新しい地を見たと書かれてあります。先の言葉はペテロが語った言葉であり、終わりの言葉はヨハネが語った言葉です。 ペテロは新しい天と新しい地を待ち望んでいると言い、ヨハネはその新しい天と新しい地を見たと言いました。このような新しい天と新しい地が私たちのために用意されているのだと聖書は語っているのです。新たに生まれ変わっていない人たちにとってはまるでおとぎ話のように聞こえるかもしれません。しかし新たに生まれ変わった者たちはそれを心から信じることができ、そこに希望を見出すのです。聖書が導く世界へ、新しい世界へ一歩足を踏み出すならば、想像を絶する神様の世界が展開されていきます。この新しい世界への入り口はイエス・キリストご自身の中にあるのです。イエス・キリストを私たちの主と心から信じ受け入れるとき、入り口のその扉は開かれていきます。そしてそのイエス様といつも共にいるという関係をしっかり作り、それを維持するならば、さらに新しい世界への階段を駆け上っていくことになるでしょう。私たちはもはや古い世界に生きるものではなく、新しい世界へ生きるものとされたことを心から神様に感謝したいと思います。本日は先祖清算式がこれから行われるわけですけれども、この先祖清算式についてもですね、ここでイエス様は新しいという言葉を使っておられます。それは次のような言葉でした。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。新しい契約である。まあ、このようにイエス様は聖餐式の前にブドウ酒を弟子たちに渡すときに言われました。この同じ式典にこれから私たちは、これからその同じ式典を持とうとしておるわけですけれども、それは新しい契約なのであるとイエス様は言われているわけです。つまり新しい契約に預かる儀式なのです。しかしその儀式そのものが重要というよりも、やはりここでもイエス・キリストが重要なのです。イエス様が私たちのために血を流してくださったというこのキリストとの関係に入ることが大切なのです。このことをぜひ覚えながら先祖清算式に移っていきたいというふうに思います。それではですね、これから聖餐式の前に聖束式に入りますね。で、この聖束式では互いの足を洗い合うことになります。なぜ洗い合うのかなというふうに思われるかもしれません。これは当時しもべが、主人の足をきれいに洗うという習慣がありました。最後のあの晩餐の時にイエス様が弟子たちの足を洗いました。本来弟子がイエス様の足を洗うべきなのに、イエス様が弟子たちの足を洗いました。その時弟子たちの心の中にあったものは、天国では誰が一番偉いのだろうか、新しいその神の国では誰が一番偉いのだろうかということでした。でも誰が一番偉いのかという思いは新しい教えではないのです。新しい考えの中にもそのような思いがあってはならないのです。イエス様はだから自らがしもべとなって弟子たちの足を洗いました。そして弟子たちに、あなた方も同じようにしなさいと言われました。それで、まあ、日本の習慣にはこのような習慣はないのですけれども、互いの足を洗い合うということをすることによって自分自身を本当に低く そして謙遜なものへと神様がしてくださるように祈ります。そしてまたその時に心の中に思い出される罪があるならば、ぜひ神様に悔い改めの祈りを捧げたいと思います。これが聖餐式に入るための準備になります。そして互いの足を洗い合って、本当に謙遜な気持ちでこの場に戻ってきてほしいと思います。この場に来た後はですね、死後は慎んでいただいて、神様をイエス様をぜひ瞑想していただきたいと思います。イエスキリストが流されたその血を象徴するブドウジュースを、またイエス様が裂かれたその肉を象徴するパンをいただきます。私たちはイエス様の血を飲み、その肉を食べ、それはイエス様と一つになるということを意味しているのです。イエス様と一つになること、つまりイエス様と共にいる、その人は新たに作られたものであるという、先ほどの御言葉を私たちはこのような儀式を通して再確認していくことになります。では、聖息式に、分かれていきたいというふうに思います。